はしない。皆様、一週間ぶりですかね、ご無沙汰しております、有門章太郎プレゼンツラジオ、アリラジでございますけれども、加賀田さん、先週はですね、台風で、ちょっとお休みいたしまして、ね、今週もね、また台風が来てますからね、休んでもいいかなと思ったんですけども、意外にですね、なぜ先週はお休みなのだったんですかみたいなことをですね、まあ何人も言われまして、これ意外に効いてるなというね、ことをですね、私もちょっと体感として感じるところではあるんですけども、どうですか、加賀田さん。めっちゃ声小さいですね。はい、これ多分リスナーの方には聞こえてないと思いますけども、出ないんですか？出ない。はい、声が出ないということですよね。はい、ではですね、わかりました。これラジオなので、これ声が出ないとですね、これ使い物になりません。まあ、なので、まあ、いてください。はい、いていいです。いていいですけれども、まあ、頑張って私一人で喋りますから、まあ、応援というか、まあ、声援って言ってもですね、声出ませんから、まあ、気持ちだけの応援をしていただければなと思っておりますけど、そうですね、リアクションとかをね、頑張っていただければですね、半分筆談になってますけども、それではですね、そうなんですよ。まあまあ、私もですね、一週間バタバタしておりまして、まあ忙しいことはいいことなんですけども、そう。まあ札幌公演、ね、札幌、北海道の札幌に行きまして、まあお芝居をですね、してきて帰ってきたわけなんですけれども、いやー、思いのほかですね、まあ札幌の方皆さんいい方で、そして私も、まあ、何を隠そう、まあ、北海道の方で住んでたことがありますからね、まあ、富良野塾というところに2年間おりまして、まあ、生活をしまして、その時に、まあ、たくさんのね、いろんな方にお世話になりまして、しかも今年もですね、まあ、去年の12月から、まあ、古巣の、まあ、今は富良野グループといいますから、そこ のカンパニーに戻りまして、お芝居をして、まあ、全国ツアーを、ね、3ヶ月かけてやったわけですけれども、なので、まあ、私実は今年札幌公演は2度目なんですね。はい、今年の頭に一度やっておりますから。まあそういうつながりもあってですね、まあそのお世話になった方々が、まあ、まあ遠路はるばるですよ。見に来ていただいたりとか、しました。すごくね、それは本当にありがたかったですね。本当に感謝しております。札幌ではですね、どこに行ったかというとですね、私行きましたよ。ジンギスカンを食べにね、すごい生ラムというのをね、食べました。美味しゅうございましたね。はい。すごく美味しかったです。もう一つの思い出はですね、スープカレーをいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。札幌のですね、琴仁というところにですね、らっきょうというスープカレー屋さんがございます。そこ、めちゃくちゃうまいです。はい。ちょっと食べましたけども。めちゃくちゃうまいんですよ。はい。でね、まあまあ、まあ、半分もお仕事というかですね、お芝居しに行ってますから、観光はほとんどできなかったんですけども、これがですね、帰ってくる時の飛行機、これが揺れてね、もうね、まあ台風が来てたからなんですけど、めちゃめちゃ怖くて、そのね、しかもね、僕ね、一番最後尾だったんですよ。一番飛行機の後ろの、そうですね、前方向かって右側の窓側に座ってたんですけど、これね、これ何この、ちょうど一番大変だったのが、その福岡空港に降り立つとき、降りるとき、着陸する間際が一番揺れたんですけど、揺れるってもんじゃないんですよ。あのね、どう言ったらいいかな。常にね、揺れてる。皆さんさ、揺れるっていうとこう、ガタガタンとか、途中でふわっとなるとかっていうのを想像するでしょ？そんなもんじゃないです。あのね、僕の中ではですよ、びっくり仰天ニュースに出てもいいんじゃないかというぐらい揺れました。これ分かりにくい。分かりにくいか。じゃあね、常にね、じゃあこうしよう。飛んでるじゃない？もう着陸する間際ってもう飛んでるんですけど、常にもガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタっていうのがもう当たり前です。 これが当たり前なんですよ。ガタガタガタガタガタガタガタガタ、ドン、ヒュー、ドドドドン、ガタガタガタガタガタガタガタ、ドドドドン、ガタガタガタガタガタガタガタ、ヒュー、ほー、ドドドガタガタガタガタ。わかるかなこれ。わからない。ちょっとわかりづらいかな。これね、この声だけだとね、こう臨場感ですごい伝えにくいんですけども。ちなみに、知らない女の人ですよ。時々ですね、ガタガタ揺れてるからね、キャーとか、ふーとかっていう声がね、入るわけですよ。これがまたね、すごくね、怖さをね、助長しましてね、私はね、もうね、一人ですよ。帰りは僕一人だったんですけども、すっごくね、不安になりました。なので、でね、周りの人っていうのを知らない人じゃない?だからね、まあどういう、まあ声はあんま出さないわけですよ。男性の方が多いから。まあ女性は何名か、キャーとか、あーとか言ってるんですけど、でみんなね、こう、しれっとしてるわけですよ。で俺の中で、ちょっとね、こうドラマチックに、お、マジかよ、みたいなのがあるわけです。うわ、これほんと大丈夫?とかっていうのあるんですけど、皆さんこう平気な顔してるから、あら、俺だけかな、と思ってたら、これ面白いんですよ。着陸するでしょ。で、着陸してそこで拍手とか起こったらね、みんなもね、怖かったんだなとか思うけど、それもない。まあ、無事着きましたと。ね。で、手荷物のとこにこう、行くわけですよ、歩いてね。で、手荷物をこう待ってる時に、まあ、皆さんこう電話してるわけですよ。だからその、飛行機遅れましたから、台風でね、まあ、30分以上遅れたんですよ。その時の電話をしている時の反応が一番面白かったです。まあ、ここ電話してるわけですよ。で、僕は盗み聞きね、しすると、いやー、揺れましたよ。生きた心地しなかったですよ。とかね、言ってるんですよ。言ってんですよ。思ってんですよ。実は皆さん、同じこと。面白いですよ。人によってはね、もうね、こう、ちょっとね、こう、助長するんですよ。やばいっすよ、あれ。いやいやいや、あれ、ほんと死ぬかと思ったとか。俺ね、嘘つけと思いましたよ。だったらね、飛行機乗ってる時にね、もっとね、おーとかね、あってもいいんじゃんとか思うけど、しれーっとしてるんですよ。でもね、意外とね、人ってそういうものかなと思いましたね。事故ってからだったらなんかなるけど、そういう時ってどっかこう周りの目があるじゃない?僕もそうですけども。だからね、そういうのね、気にするんですよね。だから、俺は大丈夫だよと。俺こういうの慣れてるよ。あー。飛行機のこの揺れね、台風の時なるなる、みたいなのをね、装うわけですよ。これ一人の時ね。で、降りました。こう電話をします。そうするともうちょっと、言いたくてしょうがないから。いやー、やばかった、あれも。おジェットコースターってもんじゃないですよ、あれ。いや、ほんとね、生きた心地しなかったですよ、とかっていうね、ちょっと気持ちが大きくなっちゃうから。ね。できれば、みんなでそれを共有したかったな、と思いました。はい、何を隠そう、私もその中の一人でして、飛行機の中では何も言わず電話をね、ついて電話をするなり同じことを言っている小市民の一人でした、ということでね。はい、ここで行きたいですか、曲行っちゃいますかね。加賀田さんは相変わらずそんな感じなので、私一人でね、お送りしたいと思いますが、今日はですね、ちょっと雰囲気が違います。うろ覚えの一曲ではなくてですね、もうね、歌詞をね、用意しました。うん、今回はね、真逆ですね。うろ覚えではありません。もう完璧に歌詞を見ますが、これ多分流行らないと思いますけども、皆さんの知らない歌を歌いたいと思います。これなんで歌いたいかというとですね、まあ、私は何を隠そう、こう長渕剛という歌手のですね、大ファンでして、彼がまあ若い頃ですね、20代の頃ですか、まあ、デビュー間もない頃に書いたこの曲というのがあるんですけども、僕の猫という、曲があるんです、どういう曲かというと、アルペジオなんですね。アルペジオってわかりますか、ギターでこうつまびくっていうか、まあ、アルペジオを調べてくださいね。まあ、じゃあちょっと歌ってみましょう。あ、よくわからないと思いますけどね。じゃあいきます。うろ覚えではなくて、ご紹介したい曲ですね、長渕剛で僕の猫。君はまるで猫の面のようだね、笑うと とてもいいよ。見知らぬところへフラフラ行っちゃダメだよ。僕がご主人さ、はい、いいね。続けます。頭のてっぺんリボンでもつけようか、それともチリリン鈴でも、おいでさあおいでここまで、にゃおにゃおにゃお君が答える、本当に可愛い僕の恋人さあ。はい、伝わらないですね、うまいちで。いいんです、あの僕の猫長渕剛で覚えてください。あの自分でもね、こんな歌下手だっけというぐらいな歌唱力だったんですけども、これが有門章太郎です。僕の裸の一部をですね、普段こんなのは恥ずかしくてね、お見せしませんよね、のお知らせしました。はい、ではですね、ここでという、まあ、お便りのコーナーに行ってもいいんですけども、ちょっともうちょっとですね、私のことを話させてください。実はですね、私ね、メガネをですね、落としまして、これもな、6年、7年使ってるメガネなんですけども、普段メガネって落とすことないじゃないですか。まあ、基本メガネしてるからね。で、今回、まあ、お芝居やってたんで、コンタクトをしてたんですよ。で、コンタクトをしていて、まあ、メガネを、まあ、楽屋に置いていって、お芝居が終わって帰るときに、まあ、メガネをコンタクトしてるから、メガネをしようと思ったけどできないから、ポケットに入れてたの。メガネケース普段持ってないからですね。で、ポケットに入れて帰ろうと思ったら、夜ね、劇場出たらですね、土砂降りだったんですよ。で、そこで走って帰らなきゃいけないっつって、走って帰ったときに、こう、ポケットから落ちたようで、なくなりました。はい、でずっと今コンタクトなんですけども、会う人にですね、まあ、聞かれるわけですよ。わっ、メガネないどうしたんとか、えコンタクトとか、あなんか雰囲気違うねとか、結構ね、まあ、いじられるんですね。悪いことじゃないんですよ。だけど説明をしないといけないわけです。いや実はね、あのね、コンタクトをね、メガネしてたんだけど、あのメガネをね、台風の時にね、ちょっと走ってね、行ったらね、落としちゃって、って言って、それをもうね、まあ何回、まあ、10回以上やりましたね。もういいだろうと思って、メガネを買いに行きたいんですけども、まあ時間もなく、まあね、どうせ買うならちゃんとしたの買いたいじゃない？なので、コンタクトをずっとしております。なので、ここで言います。コンタクトにしているのは、イメチェンではありません。はいですね、このアリラジを聞いた人はもうお分かりですよね。メガネをしてないのはイメチェンじゃないんだなというのを分かっていただけたらなと思っております。はい、どうでもいいですよね。そうなんです、どうでもいいことばっかりなんですけども、まあどうでもいい時間に聞いていただければちょうどいいかなと思ってます。しっかり聞かないでくださいね。これはこういうラジオのしっかり聞いてると、ちょっと自分が時間がもったいなかったみたいな気持ちになりますから、まあ一番いいのはこうあれですよね、テレビをつけて家事をするみたいな、そんな感じですかね。こうアリラジをつけて、家事をする、まあ運転をするでもいいですよ。まあなんかしながらぐらいで聞いていただかないと、こっちとしてもですねちょっと困ります。真剣に聞かれるとあのね、いろいろね問題がありますから。あ、もう一個ありました。そうそう、携帯というかですね、スマートフォンをね、買いまして、iPhone にしました。っていうか、もともと iPhone だったんですけど、iPhone 4S から、これ個人情報ですよ。もう特別ね、iPhone 4S から iPhone 5S へ変えました。ね。これすごいんですよ。これなんで変えたかっていうと、まあ、いろいろ理由はあるんですけども、まあ、一つはですね、まあ、あの、わかります？テザリングっていうの。携帯、このスマートフォンが、まあ、Wi-Fi 代わりになってパソコンでも使えるぞと、まあ、それが一個やりたかったっていうのがまず一つありますね。あとはですね、まあ、持ってた 4S がですね、落として割れちゃいまして、なんかね、あの割れてるものを持ってるとあんま良くないということを聞きましたので、買いたいなと思ってたんです。でこの 5S に変えたということもあります。まあ、あとはもうね、あの支払いも終わったとかいろいろあるんですけども、 まあ便利ですね。すごくいいですよ。しかもこのゴールドというね、約1ヶ月待ちました。発売日の日にですね、私お店に買いに行ったんですけども、在庫がないということで予約をしまして、1ヶ月後に連絡があって来ました。それ遅いだろうとね、発売日の日に行って1ヶ月待ちってそれどういうこと？じゃあ1ヶ月前に発売の日だよみたいにしたらちょうど発売日に手に入ったの？みたいなことを思いましたけども、まあまあまあまあそんなことはどうでもいいんですよ。まあ手に入れまして便利です。なので実は今手元に iPhone が2台あるんです。1台はですね、まあ昔の iPhone です。もう1台は新しい iPhone ということで、2台あります。今日はこれをですね、先着1名の方に、プレゼントはしません、プレゼントしませんけどもね、まあ手に入ったということで、なんかね iPhone の使い方こうやると便利ですよとかというのがもしあれば、教えていただけたらなと思っておりますが、あ、そろそろお時間なんですね。なるほど。まあ一人で喋ってもね、加賀田さん、まあ、加賀田さんも相変わらずだんまり通してますからもうあんま触れませんけども、お知らせがあります。ここではい、私は懲りずにですね、まだまだお芝居をやっておるんですけれども、今回も、まあ、来月ですかね、お芝居があります。11月のですね29日の金曜日と30日の土曜日、12月1日の日曜日ね、この3日間に、お芝居があります。場所はですね、福岡県北九州市は門司区ですね、私の生まれて育った場所になりますけども、門司駅前にですね、昔あの札幌ビール工場となりました。今はですね、工場自体はなくなって、赤レンガプレイスというその、まあ、ちょっと昔の、まあ、倉庫ですかね、が場所が残ってるんですけども、その赤レンガプレイスという場所の中でね、これすごいですよ、札幌ビール工場の跡地の、まあ、倉庫の中で、まあ、ある種の、ね、その工場にまつわるお話というかですね、タイトルが工場 S と言います、ね、でしかも今年がその旧札幌ビール醸造棟築100年記念ということで、市からですね、まあ、助成金などをいただきまして、お芝居をする運びとなりました。何を隠そう、北九州市は今年50周年でございますから、ね、まあ、ちょっとお祭りの1年なんですけども、もう一度説明言いましょうかね、11月29日金曜日19時30分からと、30日の土曜日14時からと18時から、12月1日日曜日14時からの4回公演になっております。ね、チケットはですねもう発売しております。ローソンチケットでもチケットピアでも、まあ、コリッチチケットでも販売しております。飛ぶ劇場という劇団、私が所属しています。そこの、まあ、お芝居なんですけども、これ実はですね、2年前に、公演しました。で、まあ、キャストを変えまして、新たにやっていこうかなと思っております。いいですかね。じゃあせっかくなので、ちょっとですね、宣伝文句なんかをね、読みたいと思います。会社、学校、あるいは家でも、人はその場を通り過ぎ、消えていく存在である。そして場には過ぎ去った人々の思い出が刻まれていく。北九州市の劇団、飛ぶ劇場が廃工場で演じた工場 S は、門司の町と東日本大震災が響き合って生まれた。場と人の記憶の物語だというね。こういうことをですね、朝日新聞の方が書いてくださってますけども、そうなんですよ、これはもううちの飛ぶ劇場の代表泊敦がですね、東日本大震災があったと後に、初めて書き下ろした作品で、まあ、すごくそういうあのところから引っ張られているところがありますので、まあ、そういうところも含めて興味のある方はぜひ見に来ていただけたらなと思っております。はい、ちなみに私の情報をもう一個言いますとですね、来年のですね、2月にですね、宮崎の方で、お芝居をやりますので、そちらも見に来てくれたらなと思っております。タイトルがエドモン・ロス探索のシラノド・ベル・ジュラックというね、作品をやりますので、まあ私何を隠そう、シラノ役をやらせていただきますね。こんなこと言ってね、まだ稽古始まってないんでね、始まって違ってたらねごめんなさい まあでもね、ちょっと言うことは大きく言っとかないとね、あれなんで。前回は、これ再演なんです、実は。再演です。これもね、3年前ぐらいにやりました。だからね、今年はですね、再演ものが多いんですね。今年の頭にやりました、まあ、明日悲し別でという作品も、もともとあった悲し別でという作品を、まあずっとリメイクしてやりましたから、まあ、初演ではないですね。そして、大砲の家族というのも10年前に大砲の家という作品やりました。リメイクですから大砲の家族でしょ。そしてこの工場 S も3年前にやりました工場 S でしょ。でまた来年やるシラノドベルジュラックもまあ再演でしょ。再演続きなんです。何かあるんでしょうかね。このでも再演っていうのはすごくいいですね。原点回帰と言いますか、自分を見つめ直すきっかけというか、あの頃こんなことを思ってたなとか、なんであの時こういうここに気づかなかったんだろうとかっていうことがね、振り返ったりできますから、まあすごくいいですということが言いたかったんです。はい、お時間ですね。はい、すいません。はい、わかりました。もうやめます。はい、 あまりしつこいと嫌われるということですね。ではまた来週ですね。来週の、水曜日12時に、お会いしましょう。ラジ、私有門翔太郎と、まあ、ちっちゃいですね声が、はい、香形浩二でお送りしました。ではでは、また来週、皆さん、さようなら。